それでは本日の説教は御心にかなう題しまして新井牧師です。よろしくお願いいたします。
今朝は食事の前に手を洗う、洗わなかったということを弟子たちが指摘された、そのことから展開されるお話を共に学びたいと思います。食事の前に手を洗う、これは衛生観念として、まあ、私たちにとっては常識のような認識であろうかと思います。レストラン、食堂に行けばおしぼりが出てまいりますし、保育園で遠足に行けばお弁当を食べるときには手を洗うところがあれば洗いますし、なければおしぼりを持っていく、あるいは最近ではアルコールを持って行って消毒までするようになっています。でこういうことを小さい頃から習慣として身につけておきますと、大人になってからもそれは当然のこととして実行するようになりますから、いわばしつけの一つとして行われてきているものかと思います。でも手を洗うということが習慣に特になっていなければ、手を洗わずに食事をするということも別に抵抗はないかと思うんです。どうしても手を洗いたがる人がいる一方で、全く気にしない人もいる、まあ、これが習慣というものなんでしょう。習慣化されていない事柄を手を洗うことに限らずなんですが、習慣にさせるというのはなかなか大変なことかと思うんです。子どもの頃からしてきたことは普通にするんでしょうけれども、そういうことがないのに大人になってからいきなりそういうことをするようになる、あるいはさせられる、これは大変な、習慣にするのは大変なことです。で、そういった事柄に関して宗教というのは一定の役割を果たしてきたのではないかというふうに考えます。例えば毎年訪れておりますバングラデシュでは、用を足した後にお尻は水で洗い流すという方法が一般的です。ホテルや外国人がゲストとして訪れる場所以外のトイレにトイレットペーパーは置いていません。特殊な形をした水差しのような壺が置いてあって、まあ、それで洗い流します。でもちろんそんな壺、まあ、上路 のシャワーがついてないようなものをイメージしていただければ分かるかと思うんですが、それを流しただけではきれいになりませんので、手も使います。でご存知の方も多いと思いますが、その時は必ず左手を使います。壺を右手で持って左手で洗う。田舎の村などでポケットティッシュを持たずにトイレに駆け込むと、日本人のゲストといえどもこの現地のしきたりに従うことになります。もちろん何度か経験をさせていただきました。で、このことは食事は右手だけでしなければならないという宗教的な教えと関連しているというふうに考えるわけです。あちらでは食事はスプーンなどをあまり使わずに手で食べます。もちろん私たちが行くとスプーンフォークが出てくるんですが、現地の人は手で食べる。でその時左の手は不浄の手として食事の際は使いません。でこれは衛生的なことを宗教的な教え、戒めに絡めて徹底させるためだったんじゃないかということを考えるわけです。汚れているかもしれないから、病気になるかもしれないから左手は使わないようにしましょうというふうに言うよりも、信仰心に訴える方が確実性は高くなる。ですから手で食事をする、まあ、インドとかバングラデシュとかそういった文化圏では、 食事の際に右手だけでを使う、左手は使わないという教えになっているんじゃないか、そんなことを考えるわけです。で、余談ですが、実際には私たちが毎年訪れる先というのはクリスチャンの団体で、クリスチャンが多いので、こうチキンを裂いたりするときは両手で持って食べたりしております。でもこの人たちは食事の前に液体石鹸で結構がっつり油、手の油を奪い取ってしまうような、そういう石鹸で手を洗っているんです。衛生的にはきっと問題ないんでしょう。かと思えば食べ終わった食器を濁った養殖池で洗っていたりするわけですから、案外 あれを使っていたのかと思うと、案外私たちにも抵抗力あるのかなと苦笑いをするのであります。そんなわけで、先ほどお読みいただきました聖句でも、ファリサイ派の人々と律法学者たちがいきなり、その弟子たちが食事の前に手を洗わないということについて、昔の人の言い伝えを破る行為だというふうにして、おそらくは宗教的な戒律に反してという意味合いで非難するというようなこの物語でありますが、これもその宗教的な意味合いに絡めているのだと。マルコによる福音書には、食事の前に清めとして手を洗うということは習慣化されていたようなことが明記されています。単に衛生的ではないという理由なら、選択権は自分にあると言えるんです。でも宗教的な戒律となると、私に選択権はない、与えられていない、守らなければならない事柄として、これは有無を言わさず、言葉はちょっときついんですが、押し付けられてくるようなものでもあります。そして弟子たちがここで手を洗わない、つまり戒律を守っていないということについて、死であるイエス様にその責任があると言わんばかりに、彼らは追及をしてきたわけです。それに対してイエス様は、ファリサイ派やこの律法学者たちに対して、あなた方こそ律法を守っていないではないかというふうに反撃をいたしました。それは、これは神様に差し上げる供え物であるというふうに宣言すれば、お父さんお母さんに渡すべきものを渡さなくてもよいという行動をとっている、そういう習慣があるということについてでありました。で、これはコルバンというそうです。コルバン、より正確に言うと、コルバンというのは神様にこれは捧げるという、そういう宣言、約束、誓いのようなものなんだそうです。イエス様はなぜそれを問題にしたのかというと、両親に渡すべきものをコルバンになったというふうな宣言をして渡さないという行為、これ実は大人になった人が、例えば親と喧嘩をした時に、その腹いせに食事を与えないとか、そういう、つまり報復的な行為として、このコルバンというのを利用したとしていたという、そういうことがあったんだそうです。神様への捧げ物にするからという、一見信仰的な行為を装って両親に報復をするとは何事かというわけです。相手が両親であろうとなかろうと、報復をするという行為をイエス様は全否定される方であるわけですが、まして両親というのは律法によれば何よりも神様の次にとでも言いましょうか、敬うべき存在であって、それをないがしろにするということは許されない行為とされていたんです。なぜ両親がそこまで大事にされたか。それは神様がその両親を通してあなたの命をこの世に下したんだと。両親は私のために神様が用いた器だと。 だからその神様が用いた器をないがしろにするならば、神様をないがしろにするのと同じだというふうに見なされたわけです。ファリサイ派や律法学者たちは自分の都合に合わせたところにだけ焦点を当てて、弟子たちが手を洗わないという行為については非難をしました。そのことについて自分たちも都合のいいように、自分たちが都合のいいように律法を解釈しているという、あなた方は自分の都合の悪いことについては目をそらしている、あるいは本当の大事なことを隠して、あるいは見ないようにしてすり替えている、大事なことをすり替えているというふうにイエス様に指摘をされたわけです。その結果彼らはつまずいたというんです。弟子たちが言います。ファリサイ派の人々がお言葉を聞いてつまずいたのをご存知ですか。そんなことをイエス様に言ってきました。なぜ彼らはつまずいたというような反応を示したんでしょう。考えてみたんです。思うに、これは自分たちの都合の悪さをつまずいたという反応でカモフラージュしたということではなかったでしょうか。先ほども言いましたが、コルバンというのは神様への捧げ物をするという宣言近いですから、これは神様に例えばその食べ物を捧げますというのは信仰的な行為です。でも信仰的な行為に見せかけて親に報復をするというような、そういう要素を持っていた。むしろそのために利用されていた。これをイエス様は正面から指摘したんです。彼らの言い分としては、自分たちは純粋に神様への捧げ物をしようとしてコルバンと言ったのに、その行為をしてきたのに、神様への捧げ物を否定して両親をないがしろにしたなんていうことをわざわざそういう側面を強調していた、するとすればそれは私の信仰を踏みにじる行為だ、そんなことを言いたくもなるでしょう。でもそれは図星を刺されて信仰的なふりをするところに逃げ込むしかなかった彼らの言い逃れだったんじゃないかと。つまずいたといえば、いかにも自分たちは信仰に基づいて行ったり話したりしたのに、それを否定されたと相手を不信仰なものと断罪して自分を守ることができる。彼らはその程度の抵抗しかここではできなかったのではないかと、そのように考えます。イエス様はおっしゃられました。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。口から入るもの、それは普通に考えたら食べるもの飲むもののことでしょう。食べること飲むこと、私たちはパンのみにて生きるにあらずとは言われますが、そのパンは大事なものであります。私たちにとって食べるというのは大切なことであり、それはなぜかといえば命を保つために欠かすことができないからです。この命は神様に与えられたもの、そして神様の御用を果たすもの、神様の栄光を表すために与えられた命です。その命を保つために私たちは食べまた飲まなければなりません。一方で口から出るものとは何か、これは後に心から出るものというふうにも置き換えられています。ここの場合では隣人を非難したり傷つけたり、あるいは自分の都合を優先して隣人を陥れたり、さらには敬うべき両親に報復をしたりするために用いられた言葉であります。 この口から出る言葉が人を傷つけてきました。この言葉のゆえに罪を重ねてきました。口から出るものは結局人を罪に定めるものです。つまり隣人も傷つけますが、自分自身を罪に定めて怪我していく。そこの先には裁きがあるわけです。もちろん全ての言葉、全て口から出るものが人を怪我すわけではありません。私たちは言葉によって人を慰めたり励ましたりすることもできます。ですから言葉全てが悪いわけではないはずです。私たちの心全てが悪いはずではないんです。ここでイエス様が指摘しておられるのは、悪意を持った言葉や行為、人を陥れようとして弟子たちのことを責めた言葉のようなものについて語っておられます。なぜ彼らが手を洗わずに食事をしたかということ、その理由は背景については全く考慮せずに、ただそのことを見て自分たちが責める材料としてそれを利用した、そのために発せられた言葉についてイエス様はおっしゃっているわけです。信仰的であること、あるいは正しいと思わせるような正当であるかのように見せかけるもの、その裏に人間的ないやらしい思いが渦巻いているとしたら、それについてイエス様は全てご存知であるということを忘れてはなりません。ここのところ日本と隣国である韓国の関係が非常に悪くなっているのはご存知の通りかと思います。日本が韓国に対して輸出の管理を強化して、輸出で優遇をするホワイト国という取り扱いをやめ、アジアの他の国と同じように輸出についていちいち許可を取らなければならないようにしたためであります。韓国はこれを不当な輸出制限だとして反発をして、日本は通常の状態に戻しただけだというふうに主張いたします。日本がこうした決断に至った背景には、旧朝鮮半島出身労働者の問題、いわゆる元徴用工訴訟というその問題があると言われていますが、表向きの真偽のほどは隠されていて定かではありません。分かっているのは、現在韓国では日本製品の不買運動が起きていて、日本への観光旅行のキャンセルなども相次いでいる。思いのほか、日本がおそらく想像していた以上に、日本がというか日本政府が想像していた以上に韓国は一致して日本への抵抗を強めているということです。昨年日本に来た外国人観光客およそ3000万人いたそうです。そのうち700万人が韓国からの方々だったそうです。外国人観光客が急に増えたことで、観光公害などという言葉も生まれ、それが叫ばれるようになっているこの京都ですが、京都にとって観光というのはやはり重要な産業の一つでありましょうから、このような状態が少なからず続くというのは少なからず影響が出てくるでしょう。今回どのような政治的な判断がなされたのか知る由もありませんが、とにかく日本も韓国も冷静になって、この揉め事を長期化するのではなくて解決に向けて協議してほしいと願うのは多くの人の願いだと思うんです。もしお互いが挑発めいたことをエスカレートさせて、万が一些細な事例だとしても軍事的な行動を取ったりすれば、それこそ安倍政権は大喜びで改憲議論を加速させていくのではないか、そんなことも思います。それが一番怖かったりするんです。憲法を改正して自衛隊を軍隊として明記し、大手を振って戦争できる国にしないと日本は一方的にやられますよと、 そんな危機感を煽って九条の撤廃を持ち出されれば、今は憲法を変える必要はないと思っている人たちも憲法を変えなければならないという方向に流されていく危険は高くなっていくでしょう。そんなことを想像していると、今回のこの騒動で日本政府は韓国を見ているのではなく、むしろ改憲を目論んだ国内向けのアクションなのかもしれない、そんなことも考えるんです。だとしたら本当に恐ろしいことだと。そしてこのタイミングで愛知県で開催されていた愛知トリエンナーレ2019表現の不自由展という芸術祭が開催からわずか3日で中止に追い込まれたというニュースが昨日夕方入ってまいりました。かつて美術館や博物館イベントなどで展示できなかったとか、展示されたけれども撤去されたなどという、そういういわくつきの作品を集めた芸術祭だったそうです。そこに第二次世界大戦の時の従軍慰安婦をモチーフにした平和の少女像という作品が展示されたことから苦情が殺到して、そして愛知県の企画だったことから担当の県職員を特定して攻撃するとか、そういう嫌がらせも発生してきた。河村名古屋市長まで県に苦情を入れて、あっという間に中止に追い込まれてしまいました。犯罪でもないのに、こうもあっけなく表現の自由が奪われた格好になったというのは非常にショックな出来事です。芸術作品や論説などは見たくなければ見ない、読みたくなければ読まない、聞きたくなければ聞かなければいいだけの話なんです。表現や主張というのはその上で保障されてなければなりません。もちろん誰かを侮辱したり人権を踏みにじるヘイトスピーチのようなものまで自由だと認めるわけにはいきませんが、しかし作品を通して問題提起することなど、そういうことは保障されなければなりません。さもなくば冷戦時代の東側諸国や独裁国家と言われるところと同じようになってしまいます。今の日本にそうした危険な匂いを感じている人たちは少なからずいるでしょう。強制力こそはありませんが、プロパガンダによってどんどん右傾化しているその一つの傾向として、今回のような出来事も起こっていると思わずにいられないんです。極端だと思われるかもしれませんが、こんな話をここですることすら制限されてくる、そういうあの戦争の時のような時代がまた来るかもしれないんです。こうした一連の出来事を見ていても、表向きの言葉の裏にさまざまな思惑が入り乱れて、そこに利益だのメンツだのという要素まで入り込んで、人間的ないやらしさがどんどん表面に出てくるようなこの時代は非常に不愉快な気持ちにさせられてしまいます。でもそんな時だからこそ、キリストに連なる私たちは主の御心を尋ね求めるということを諦めないでいたいと、そのように思いました。私たちの口から出るものも、キリスト者だからといって決して清いものだと言い切れるものではありません。でもそれでも私たちは御心にかなうものであるようにと祈りながら、願わくは人を傷つけたり自分自身を罪に定めてしまうようなものではなくて、人を生かす言葉や祈りを互いに交換したいと、そのように願うんです。もちろん思っていても犯してしまう罪があるのが人間です。それでもなお私たちは互いを生かす言葉や思い、祈りを分かち合うものでありたいというふうに思うんです。そういうものを求める人が一 人でも増えていくということで、私たちの世界は真の平和の実現へと前進していけるものだと信じます。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ私たちを平和の使者として世に使わせてください。あなたの御心を尋ね求めながら、人を生かす賜物を私たちが用いることができるようにしてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。